現代の日本には宗教は恐ろしいものだという印象を持っている人が少なくないように思われます。それはオウム真理教のようなカルト宗教の信者たちが社会で恐ろしい犯罪を犯したのを見て、宗教を信じるとああいう恐ろしいことになるから宗教には近寄らない方がいいと考えるからでしょう。またオウム真理教のように極端に悪質な場合でなくても、宗教に関わるとお金のことで強制的に犠牲を払うことを強いられると思って警戒する人もいるのではないでしょうか。新約聖書の中にイエス・キリストがお金持ちの人に全財産を貧しい人に施すように求める話があります。ルカによる福音書の18章の18節から27節のところを見てみましょう。新約聖書の144ページです。ルカによる福音書の18章の18節から27節のところをお読みいたします。新約聖書の144ページの下の段のところです。ルカによる福音書18章の18節から27節までをお読みいたします。ある議員がイエスに、良い先生、何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかと尋ねた。イエスは言われた。なぜ私を良いというのか。神お一人の他に良いものは誰もいない。勧誘するな、殺すな、盗むな、偽証するな、父母を敬えという掟をあなたは知っているはずだ。すると議員は、そういうことは皆子供の時から守ってきましたと言った。これを聞いてイエスは言われた。あなたに欠けているものがまだ一つある。持っているものをすべて売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすれば、天に富を積むことになる。それから、私に従いなさい。しかし、その人はこれを聞いて、非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。イエスは議員が非常に悲しいのを見て言われた。財産のある者が神の国に入るはなんと難しいことか。金持ちが神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。これを聞いた人々が、それでは誰が救われるのだろうかというと、イエスは、人間にはできないことも神にはできると言われた。そこまでです。今お読みしました話を形式的に解釈しますと、救われるためには全財産を貧しい人に施さなければならないということになります。しかし、キリストがおっしゃったことの意味は、すべての人に当てはまる救いの条件を教えるということではありませんでした。この登場人物はエルサレムの最高法院の議員という地位を持ち、しかも勧誘するな、殺すな、盗むな、偽証するな、父母を敬えというモーセの実戒の教えを、そういうことは皆子供の時から守ってきましたというほどに自分の行いに自信のある人でした。そのような自信を打ち砕くためにキリストはあえて、持っているものをすべて売り払い、貧しい人々に分けてやりなさいとおっしゃったのでした。人は自分の行いによって救われるのではなく、キリストを信じて従うことによって救われるということを示すために、 あえてこのような厳しいことをおっしゃったのです。そしてキリストを信じて従うことは、人間が自分の力でできることではなく、神様の聖霊の力によって初めてできることです。そこでキリストは、人間にはできないことも神にはできるとおっしゃったのであります。ルカによる福音書を読みますと、他にも貧しい人々への施しに関する心に残る話があります。それはルカによる福音書の19章の1節から10節に記されております徴税人ザーカイの話です。その箇所もお読みしてみたいと思います。ルカによる福音書の19章の1節から10節まで、新約聖書の146ページの上の段のところです。ルカによる福音書第19章1節から10節までお読みします。イエスはエリコに入り町を通っておられた。そこにザーカイという人がいた。この人は徴税人の頭で金持ちであった。イエスがどんな人か見ようとしたが、背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。それでイエスを見るために走って先回りし、イチジクグアの木に登った。そこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはその場所に来ると上を見上げて言われた。ザカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。ザカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。これを見た人たちは皆つぶやいた。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。しかし、ザカイは立ち上がって主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何か騙し取っていたら、それを4倍にして返します。イエスは言われた。今日救いはこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。そこまでです。新約聖書の時代のユダヤにおいて、ユダの国を支配するローマ帝国の皇帝に納める税金を徴収する徴税人というのは、人々から罪人であるとみなされていました。神の教えに逆らうローマの皇帝に仕えていたということに加えて、余分に取り立てて私腹を肥やすこともあったからです。ところが徴税人のザーカイは、キリストが自分の家に来てくださったことによって自分の罪が許されたと信じました。そして罪の許しを受けた感謝として、主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します、また誰かから何か騙し取っていたらそれを4倍にして返しますと約束をしました。救われた感謝を貧しい人々への施しと騙された人への賠償によって表そうとしたのです。このザーカイの話は、罪人へのキリストの愛と許された罪人の感謝を表す美しい話として、多くの人々に慰めを与えてきました。しかし人によっては別の読み方をするかもしれません。別の読み方というのは、救われた人はその感謝を財産の半分を貧しい人々に施すことによって表さなければならないという読み方です。もしそのように読みますならば、このザーカイの話はクリスチャンにとって重たい話になります。 あなたはザーカイのように財産の半分を貧しい人々に施すことをしていますか？あるいはそれと同じくらいの犠牲を払って神様に感謝を表していますか？と問いかける話になるからです。そしてそのように読むことも決して間違いとは言えないでしょう。しかしそれはこの福音書を記した人の意図とは離れた読み方になりますでしょう。福音書を記した人は失われたものを探して救うキリストの愛と、そのキリストの愛を受けたザーカイの自由な応答を伝えようとしたのであるからです。救われた人は財産の半分を貧しい人々に施さなければならないという行いの基準を示そうとしたのではありませんでした。さて本日の聖書の箇所を見てみますと、本日の箇所の実節にはこの件について私の意見を述べておきますという言葉から始まっています。この件というのは何のことでしょうか。ここでパウロが取り上げているのはエルサレム教会の貧しい信徒たちを支援するための献金のことです。ペンテコステの日にキリストの弟子たちに聖霊が下って力強い伝道が始まり、3000人もの人々が洗礼を受けてエルサレムに世界で最初のキリスト教会が成立をしました。しかしイエス・キリストを信じないユダヤ人たちによる迫害を受けて信徒たちは各地に散らされていきました。そしてエルサレムに残った信徒たちは周りのユダヤ人たちから孤立して困難な生活をしていたに違いありません。迫害によって生計を立てる手段を追われた信徒たちもいたことでしょう。そのようにして世界で最初のキリスト教会でありながらエルサレムの教会は困難な状態に陥りました。教会の伝道活動も困難であったでしょうし、信徒たちの生活も困難であったことでしょう。そのエルサレム教会の貧しい信徒たちを支援する献金にコリント教会の信徒たちは早くから取り組もうとしていました。そのことはコリントの信徒の手紙の1の方の16章の1節と2節に次のように記されていることからわかります。これは新約聖書の323ページに記されています。新約聖書のコリントの信徒への手紙1の方の16章の1節と2節のところをお読みします。新約聖書の323ページの上の段のところです。コリントの信徒への手紙1、16章の1節と2節をお読みします。聖なる者たちのための献金については、私がガラテヤの主教会に指示したように、あなた方も実行しなさい。私が創世についてから、初めて募金が行われることのないように、週の初めの日にはいつも、各自収入に応じて、いくらかずつでも手元に取っておきなさいとあります。この聖なる者たちというのはエルサレム教会の貧しい信徒たちのことです。ところがここでパウロが書いている献金の計画は一旦中断をせざるを得ませんでした。なぜかと言いますと、パウロがコリント教会の中のみだらなものを指導しようとしたときに、みだらなものが反抗して また他の信徒たちもみだらなものに同情してみだらなものの犯行を黙認したからでした。パウロとコリント教会の信徒たちの関係が困難になったために転勤の計画を実行することも困難になりました。ところがパウロが信徒たちの悔い改めを求める厳しい手紙を書いて、それを若い同労者であるテトスが信徒たちのところに持って行って朗読をしたところ、コリント教会の信徒たちの多くは悔い改めてパウロと和解したいと願うようになりました。このようにしてパウロとコリント教会の信徒たちの関係が改善をしたことによって、エルサレム教会の貧しい信徒たちを支援する献金を再開する道が開けました。そこでコリントの信徒への手紙の8章の6節のところで、パウロはテトスにこの献金をやり遂げるようにと勧めますし、7節ではコリント教会の信徒たちにこの事前の技においても豊かなものとなりなさいと進めているのであります。そして8章の8節によれば、それは命令ではなくて信徒たちの愛の純粋さを確かめようとしていっていることだと説明をされています。それで今日の聖書の箇所の初めのこの件というのは、エルサレム教会の貧しい信徒たちを支援するための献金が自発的になされるようにするということです。そして今日の聖書の箇所の10節の後半から11節にかけて、あなた方はこのことを去年から他に先駆けて実行したばかりでなく、実行したいと願ってもいました。だから今それをやり遂げなさい。進んで実行しようと思った通りに自分が持っているものでやり遂げることですと記しています。この中のやり遂げなさいというのは日本語でも命令文です。ギリシャ語の原点で読んでも動詞の命令形が使われています。ですからパウロは8節では、私は命令としてこう言っているのではありませんと言いながら、11節では命令をしているではないかと批判する人がいるかもしれません。しかしパウロがやり遂げなさいと言っているのは、あくまでもコリント教会の信徒たちがこのことを去年から他に先駆けて実行したばかりでなく、実行したいと願ってもいましたという自発的な意思があったということを前提にしています。つまりコリント教会の信徒たちの意思に沿ってやり遂げなさいと言っているのです。それだけではなく、パウロは自分が持っているものでやり遂げることですと言っていることも、私たちは心に留めておく必要があります。8章の3節と4節でパウロは、私は明かしますが、彼らは力に応じて、また力以上に自分から進んで聖なる者たちを助けるための事前の技と奉仕に参加させてほしいとしきりに私たちに願い出たのでしたと記されています。で、彼らというのはマケドニア州の諸教会の信徒たちのことです。つまりマケドニア州の諸教会の信徒たちは力以上に自分から進んでエルサレム教会の貧しい信徒たちを支援するための献金を始めたのでした。 引き合いに出してコリント教会の信徒たちにも献金を促しているのですから、パウロがあなたたちもマケドニア州の主教会の信徒たちのように力以上に自分から住んで献金をしなさいと言っても不思議ではないところです。ところがパウロは自分が持っているもので献金をするようにと勧めています。力以上に献金をするというのは特別な場合であって、原則は自分が持っているもので献金をするということだからです。それに続く12節のところでは、進んで行う気持ちがあれば持たないものではなく持っているものに応じて神に受け入れられるのですと教えています。これは言い換えれば、自発的に献金するのであれば捧げる人の経済状態に応じたものであってよいのです、神様はそれを受け入れてくださいますということです。8章の2節の人に惜しまず施す豊かさということについて解き明かしをしましたときに、人に惜しまず施す豊かさというのは2018年に日本聖書協会から出た新しい聖書の翻訳のように、あふれるばかりに豊かな真心のことであるということをお話をいたしました。そしてその時に福音書に記されていますエルサレムの神殿でレプトン銅貨2枚を捧げたヤモメのこともお話をいたしました。レプトン銅貨2枚というのは金額からすればごくわずかです。しかしキリストはこのヤモメの献金について誰よりもたくさん入れたとおっしゃいました。そしてその理由を、皆は有り余る中から入れたが、この人は乏しい中から自分の持っているものを、すべて生活費を全部入れたからであると、そういうふうに説明をされました。自分の持っているものをすべて生活費を全部入れたというキリストの言い方には、少し誇張があるのかもしれません。しかし、キリストがおっしゃろうとしたのは、この貧しい雨の献金には、神様への献身の姿勢、つまり、真心が込められているということであったのです。ですからそれは、今日の聖書の箇所でパウロが記しております、進んで行う気持ちがあれば、持っているものに応じて神に受け入れられるという、この教えとも共通しているのであります。私たち人間のすべての活動は経済的なシステムの中で行われます。教会のさまざまな活動も例外ではありません。新約聖書の時代の教会はパウロなどの伝道者の伝道活動を伝えるために献金をしました。また他の教会の貧しい信徒たちを支援するためにも献金をしました。現代の教会も自分の属する教会の牧師の伝道活動を支えるために献金をします。また他の教会の活動を支えるためにも献金をします。したがって教会と献金とは切り離すことができません。そして今日の聖書の箇所はその献金について忘れてはならない大切な原則を教えています。その大切な原則というのは、一つには進んで行う気持ちからするということです。 そしてもう一つの原則は、持っているものに応じてするということです。キリスト教会というところにはさまざまな人が集います。信仰の強い人も来ます。また信仰の弱い人も来ます。信仰の強い人は進んで行う気持ちも強いでしょう。信仰の弱い人は進んで行う気持ちも弱いでしょう。また持っているものの多い人も来ます。持っているものの少ない人も来ます。献金というのは持っているものに応じてするものですから、持っているものの多い人は献金の額も多くなるでしょう。持っているものの少ない人は献金の額も少なくなるでしょう。ですから進んで行う気持ちの強い弱いということと、持っているものの多い少ないということによって人それぞれの献金の額が違ってくるのは当然のことなのです。そして神様はさまざまな人を教会にお招きになりますので、教会というのはさまざまな額の献金を下げる人によって成り立つことになります。言うまでもないことですが、他の人と自分の献金の額を比べて高慢になることや、また卑屈になることがあってはなりません。そもそも他の人と自分を比べる必要はないのであります。考えてみますと、進んで行う気持ちというのは神様から与えられるものです。また持っているものというのも、これも神様から与えられたものです。一人一人にそれぞれに応じて進んで行う気持ちと持っているものを神様が与えてくださっています。そのような神様がそれぞれの人にふさわしい献金の在り方というのを示してくださいます。そしてキリスト教会を経済的にも支えてくださいます。神様が一人一人に住んで行う気持ちや持っているものを与えることによって、教会を神様が支えてくださるのであります。ですからもし自分は献金をどのくらい下げようかと迷うことがあるときには、自分の気持ちや経済的な状態を神様に隠さずに打ち明けてお祈りをするのが良いと思います。そうすると神様が聖霊のお導きによってそれぞれにふさわしい献金の在り方、献金の額というものを示してくださいます。そしてそれぞれの方が神様から示されたその在り方、額に従って捧げ物をしてくだされば良いのであります。最初に宗教というものが人々にお金のことで強制的に負担を強いるということで警戒をされることが あるということをお話しいたしましたけれども、キリスト教会においてはお金のことで強制的に犠牲を強いられるという心配はありません。いささか無責任に聞こえるかもしれませんけれども、真心を持って神様に信頼をしているのであれば、不思議にキリスト教会っていうものは経済的に成り立っていくものなのです。私たちが神様を見上げて、そして神様が一人一人に住んで行う気持ちと、その持ち物を与えてくださっているということが分かりますと、またその神様がキリスト教会の働きを経済的にも支えてくださると、安心をして教会生活をすることができるのであります。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、私たちは現代の社会において経済的なシステムの中で生きており、キリスト教会もその例外ではありません。しかし神様が教会に集う人一人一人に住んで行う気持ちや持ち物を与え、それに応じて捧げ物がなされるということを神様の御業と信じて感謝いたします。パウロが進めているように、住んで行う気持ちでそれぞれの持ち物に応じて神様の業のために捧げ物をし献金をしていくことができますようにお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。